ワッツおじさんの手作りマフィン、ワッツマフィンのワッツおじさんです。場所は大阪市中央区徳井町 2-1-15 徳井町ビルの2階になります。2階です。お間違いのないように、見落とさないようにね、2階でやってます。最寄り駅は谷町4丁目の4番出口からだいたい歩いて6、7分です。境筋本町、地下鉄の境筋線の境筋本町駅からも来れます。だいたい7分ぐらいです。で、営業時間は12時から16時、2時間休憩した後、18時から23時となっております。休みは日祝が休みです。あと、火曜日と木曜日は、夜営業がなくて、だいたいなんかイベントとかに出したりしてます。詳しくはツイッターもやってるので、そちらで見てください。あと、火曜日の晩は、16時から、三人町6丁目のボードゲーム喫茶デザートスプーンっていうとこで、ボードゲーム会の主催もやってまして、そこでマフィンも売らさせてもらってます。よろしくお願いします。あと、場所はバイビルの塔っていうカレー屋さんがあるんですけど、そこのすぐ近所です。よろしくお願いします。わーつわつわつわつマフィン。
そんなんないや。
そんないらん。
フープです。今回は久しぶりに、ツイッター大喜利ありの収録になります。今回、呼ばせていただきましたゲストはフロムキット会人さんとフロムヨウさんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今回初めてですね、携帯大喜利のレジェンドの方が、出演していただくことになる。なりました。
初めてなんですね。
そう。イコリハイミランさんは、回答で出てくれたりだとかしたんですけど、普通に、声の収録では初めてで、崩壊山でも、俺ロックさんが来はったんで、ソリミさんじゃなくて。そうですね。
そうか、公開収録でもないか。
そうなんですよ。そういうのもあって、初めてですね。で、そうそうそう。それで、ちょっと、最初、声かけさせてもらうときに、キットさんが、いつ忙しいんやろうって思って。
わかります、わかります。
携帯大喜利って、その僕自身がちゃんと把握してないんで、
はい。
締め切りとか、その事前投稿とか、そういうシステムがよく分かってないんですよ。
ああ、はいはい。
大体、まず、事前かと、そのタイミングでしか受け付けてくれない2種類があるんですっけ？
まあ、そうですね。
そうですよね、はい。で、大体事前は、投稿されてるんですか？
まず、放送が土曜日にありますよね。
はい、そうですよね。
で、事前投稿っていうのが、その前の週の、はい、金曜日。
前の週の金曜日。
金曜日の、まあ、昼3、2時とか3時とかから始まって、
はい。
その2日後の日曜夜まで。
ああ、あ、そんな意外と狭いんですね。
初めて知った。
まあ、そんな感じですね。
なんか結構、ラジオだと、ラジオのネタ投稿だと5日ぐらい受付期間があるんで、1週間から弱あるんで、結構広かったのに、あ、そんなに狭いというかシビアなんですね。
そう。結構ギリギリや。
そうなんですね。で、僕もレジェンドになるにはっていうのをちょっと一回調べたら、ルーキーが何本でもいいけれども、それ以降が3本以上で 上がるんですよね。確か。
ああ、そうですね。
そうですね。を 10×10 って言ったら、いや、果てしないですよ。果てしないですよ。
そう、果てしないです、あれは。うん、見てて思うけど。
だって僕も、例えば、伊集院光さんのラジオに投稿してた時で、
はいはいはいはい。
まあ、半年間で4通ぐらいで、やや受け程度。
それはすごいですよね。
いや、でも、それでも、その、やや受け程度だし、どうやろう。で、一段も上がってないかもって思う。携帯大喜利で言ったら。
伊集院のラジオで2000通ぐらい来るっては聞いたことありますけど、1週間に。
ああ。
そう考えたら、それもすごい。
いや、でも、携帯大喜利の方が分母は、明らかに。
まあ、しかも、あれですね、キット君は確かに、5週連続で呼ばれたりしてますか？
ああ、そう
なんだ、ね。その時もありましたね。
僕はそれを当時見てたんで、
はい。
なんでチャラいやつが出てきたんだろう。
いや。
いや、あのね、その時がね、5年前とかで、
はい。
オリラジの藤森がチャラ男ブームの時にあったじゃないですか。
ああ。
はい。で、その回答をキット君がしたんですよ。
はい。
で、ああ、NHK でもなチャラ男とか出てくるようになったかーって、しみじみ思ってたんですよ。
それぐらいは言うでしょ。
いや、そしたら、しかもね、名前が名前やし、で、連続で言われるし、わ、勢いのやつ来たなーって思いながら見てて。
なんで、すごい監督目線なんです
か？まあ、いやか、携帯大喜利はね、1回目から見てるんで、なんか思い入れがある番組なんで。オンバトなき今、携帯大喜利を今、がっつり見てるんで。
あ、まあまあ、そうですね。僕らから、若い人の世代はそうかもしれない。全部見てる感じですよね。
うん。
で、キットさん自身は、生大喜利はどのタイミング、どれぐらいから始められましたか？
3年ぐらい前ですかね。
あ、そうなんですか。そんなに長いんですね。
川下杯を見に行ったのが多分初めてかなと。はい、
そんな前かな。
そんな前なんですね。今13年。ああ、なるほど。はい。で、あ、意外と先輩だったんやなぁと思って。
僕より先輩ですよ。
そう。で、実際に見に行ってから参加するまで、すぐ参加する感じだったんですか？
その次の川下杯に調達させてもらって、
はい。
まあ、だいぶ滑りまして。
それって僕と出たやつ？
いや。
13年ぐらいですよね。
2013年ですね。
ああ、そう、2回も出たんや、その時。
っていうことですね、はい。
おー、結構。
で、今、まあ、フロムキット会になってますけど、二人がその二分でやる前から、なんか仲良そうにしてますけど。
まあ。
もともと、どれぐらいのタイミングで、まあ、なんか、そういうのもやってみようみたいな
話してたんですか？大喜利会ですよね。は、ほんまに去年の6月とかですね。
歌川さんの回で、多分、僕も、ようくんも、キットさんも ご一緒させてもらったと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい。まあ何回かありますよね、それは。で、
それぐらいで、で、まあまあ、あと、もう、この、ツイッター大喜利にも参加してもらってますけれども、うん、茶屋町亭川人さんとか、
はいはいはい。
もういらっしゃってて、それぐらいかなと思ったんですけど、そこぐらいから。
二人でやり出そうって動いたのは、去年の6月からで。
はい。
で、これは去年の僕が6月に、キット君に、いつものように、キット君の大好きな天下一品本店行こうぜって持ちかけてたんです。
ああ。
でも、で、その時でも、1年ぐらいこうずっとそうやって言い続けてて。
はいはいはい。
で、これに携帯大喜利のレジェンドのお笑いさんが食いついて。
はい。
じゃあ行こっか、みたいな話になった時に、その日は無理だってなったんですよ、キット君が。
ああ、なるほど。
ね、さらば青春の光を見に行くから無理だってなって。
ああ、
はい。だまあ、別のライブですけども。
あ、そうですね。後ろシティで、まあライブ見に行くってなって、だからキット君がさらっと妥協案で大喜利会やろっか、みたいなことを言い出したんですよ。
ああ。
それで、その流れを見てた、その茶町でカワニンさんだ、トリプルヤクマンさんだ、神奈川県のスプリンガーさんが一気に行きたい行きたいってなって、
はい。
あれよあれよで6人ぐらいになって、ほんまにやらなあかんやんみたいな感じになって、
なるほど。
動き出したのがこの回ですね。
じゃ、天下一品大喜利ではないんですね。
ないです。
ない。
ヒットの天下一品本店大喜利ではないんですよ。
迷惑やからね。
そもそもそこまで行ってないですけどね。
僕が把握してるだけで3回だけですよ。うん、
そんなに、そんな大好物っていうわけでもないん
です。でもないですけど。
だから、一時期よう言うてたんです。一時期よう言うてたんです。それがすっごい印象深かったっていう。
はい。
それが、ちょっとキット君と出会い始めの時に言ってたんで。あ、この人は、あ、そうか、天下一品が好きなんだ、と思いながら。
はい。なるほど。
一回行こうぜ、って言ってた。
で、まあ、基本的に、このもキット会自体は、カラオケでやるっていうのを前提で、別に競技にするつもりも何でもないっていうことですね。
まあ、競技は、まあ、そこは興味ないから、っていうのと、
はい。
まあ、キット君は勝手にブログでようやってはるんで、
ああ、そうですね。
いろんなルールで
よう
やってるんで、
はいはいはい。
まあ、僕、そうですね。やっぱ、楽しい方がいいなと思って、競技の方はやってないですね。
ああ、なるほど。
あと、基本、ツイキャス大喜利をやりたいっていうのが、
ああ、そうですね。
この二人の間ではあるので、
はい。
それでカラオケでやってるみたいな。
で、2000年前後のテレビの話になるっていう。
なぜかフレンドパークが言ってる。
そう、東京フレンドパーク回答。
ほんまにね、2014年から2015年ずっとその回答が出続けて。で、今年やっと出なくなったんで、ほっとしてますもん。
さすがに飽きたね。
あ、いや、さすがに。上甲さんですら、いやなくなりましたか。よう言ってた方がね、フレンドパーク回答よくしてた方がね、
はい、
もう言わなくなっちゃって。
一回お題をフレンドパークしたこともありました
し。あ、せやあったねあったね。午前さんもいましたね、そういう。
そうですね。なんか フラッシュザウルスとかチュチュバスターズとかそういうこと言って言ったりするのが楽しいっていう。
どうぞ。ほんまになんだっけあれ。フィジカルキーボードまで出たってやつ、見れましたけど。
でっかいキーボードのやつね。
そうそう。そこ調べてきとんかいって思って、もうね。あれ。
そうね。
歌川さん、
ね。はい。
歌川パルルさんが気に入るとね、
うん、
変なノリができる。
は、そういう、フロムキット会で、まあ、一番最近やったのが、戦の後、
うん。ATC の前と戦の後ですね。
でしたっけ戦
の。まあ、戦の、ATC の前にもともとやろっかってなって。
はい。
で、その後に博士の生い立ちくんが、大阪に来ると。
まあまあ、遠征組で、戦で、まあ、いろんな方、各地の方集まりましたからね。
で、なんかないのかってきたことを言われたので、じゃあやるってなったら、
はい、
まあ、たまたま僕が戦で準優勝したおかげもあってか、
はい、
当日まで5人しか集まらなかったんですけど、うん、朝起きたら14人になってて、
ちょっと、まあ、未来杯ネクスト2、敗者復活
つもありまして。
とか、そういったもんでも、なんかもっとやりたいっていう、ちょっとだけだろうからもっとやりたいっていう感じがあったんでしょ。
あったんです、それで。田んぼマンに至っては勝手に虎猫さん連れてきましたわ。
勝手に、勝手に言ってる。
いや、まあまあまあ。トラネコさんを出れってなって、こっちびっくりしましたもん。
まあまあまあ。まあ、
トラネコさんは初めてお会いしましたね。
まあ、え、せやろ。
まあまあ、その日優勝された、トラネコさんですけどね。はい、
ああ
。僕らの会のおかげでほぐれたって言っていただけたのはちょっと嬉しかったですね。やった会あるわ、と思って。
全然部屋、取る予定だった部屋、全然違うことになったっていうことね。
いや、まあそれだ、取れなかったら最悪どうしようみたいなのもあったから。で、ね、で、頼むからね、前もって言ってくれよって頼む前に後で怒ったんですよ。あ、パンケーキの時もそうだったんで、彼はもう。いきなり全く知らないカブトさんって方連れてこられて。
あ、その当時はね。
そう。あいつが一番上級してやがるって思って。
いろんなところに現れたりしますしね。
過去にもう通算で何回ぐらいやってるんですか？
何回だろうな、から、朝、まあ、6時間ぐらいやったのが3回で、
はい。
そういう未来杯みたいな大会の前にやったのが2回なんで、もう5回かな。
ああ。大体、その日何、他の、その予定とかがないというか、大会がない場合は、福島ですか？
いや、普通に茨城のカラオケで。あ、やろう。
大会がない時でも茨城のカラオケ。
あ、大会がない時は基本福島のカラオケとか。は
いはい。JR、
そうですね。
うん。
まあ、そこは臨機応変ですよね。1回目は道頓堀であったし。
はいはい。
ああ、そうですね。
もう、そこは別にこだわってないですけど。
じゃんから縛りじゃない。
縛りではない。あ、その時使えるところを探したっていう話であって。
はい。なるほど。
で、その、未来杯前とかのやつは、まあ、他の人らが、さて、遠征勢が、遠征勢の要望で、会やるってなった時に、きっと、はい、参加者募集したら、キッド君が来るってなったんで、じゃあうちらの会にしようぜっていう。
ああ、なるほど。
そう、あ、手伝ってくれるんでね、それがすごいありがたいんで。
なるほど、はいはいはい。
一人で仕切るには限界があるので、と思って。
まあそう、それはその通りですよ。
うん。まあ、キッド君のお題がやりやすいんでね、来てもらわないと困るみたいなところはちょっとある。
うん。まあ、確かにもう、
ん？
うん。じゃあ、パンケーキでいいやんってなるし。
そうそうそう。もうパンケーキやってないですかね。
そういえば、戦にはパンケーキ大喜利で出たけど、結構ブランク空いてるんですね。
まあでも去年の9月かやったのは。まあ去年でも3回やりましたからね。
はいはいはい。
なんだかんだで。
だいたい、まあ、第0回、手伝ってもらったというか。
あ、伝説のパイロット版。
パンケーキ大喜利で撮りましたけど、今もその、要は、遠征組
はいはいはい。
の人を呼ぼうみたいな感じなんですかね。
いや、フロムキット会は別に、どなたでもどうぞっていうやつなんで。
で、パンケーキは
パンケーキは僕がその時興味持ってた人たちを呼びました、ね。とか、まあ
うん、
そう、田んぼ番勝手に連れてきたとか、五千さんみたいに嗅ぎつけてきたとかっていうの。
そうね。
基本来るもの拒まずの会なの。
うん。
あまりにも呼んでくださいよって言われたりしたんで、じゃあ来ますって言ったらほんまに来てくれた方とか。
ああ、そうですね。
が、いろんなことが重なって、
はいはい。
行った会でしたね。
はい。
なんだかんだで8回も続いた回でした。
過去形。
今、もう、あまりにもパンケーキ言われすぎて、逆にやってないっていう、ね。
そうね。だから、僕が、ウープおるやんみたいな扱いをされるように、パンケーキおるやんみたいな扱いなんですよ。
そう、特にいじりがひどかって、僕の場合は。もうそれでほんまめちゃめちゃ凹んだりもしたことあったし。
そんな。
なんだこの野郎とかって思ったこともあったんですけど、まあ、それをね、まあ、戦で発散できたんで、スッキリしました。もう、戦はほんまそれを、モチベーションをバネに頑張ったやつなんで。
嫌いやったらいじらんけどね。
1年半くらいで。
嫌、ほんまに嫌われてたらいじられもせんよ。
そこに気づいてないですか。勘弁してくれよ、そうじゃ思った。